人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今日から僕が監修している音楽映画祭が開催されます。というかされていますね。4回目の開催となるんですけど、いつもと同じく有楽町の駅前にあるビッグカメラの8階にある角川シネマでやっています。19日までの開催となるんですけど、今回は21作品を上映します。その中で日本初公開が6本、あとは、あちこちで公開されてはいたけれども、おそらく多くの人が見ていないであろう、という音楽関係のどちらかというとドキュメンタリーが多いんです。僕が選んだものばかりですから当然全ていいと思ってますけれど、今日ちょっとだけ話そうと思うのは、おそらく多くの方が聞いたことがないではないかと思う、バーバラ・デインという歌手がいます。彼女は今97歳、50年代からずっと活動してるんですけど、フォークを歌っても、ジャズを歌ってもブルーズを歌っても本格的な歌ばかりです。昔ルイ・アームストロングが彼女のことを絶賛していたこともあったし、若い時のボブ・ディランが彼女のライブにひっそりと近寄った、こともあったり、そういう話も映画の中で出てきます。ただ彼女にとっては歌というのは社会的な活動の道具でもあった人で、ずっと不正と戦う、そういう活動を長年、続けてきた、人です。僕は彼女の歌を 2,3 年ぐらい前かな、最初に聞いたんですけれど、今回映画が作られたということで、ぜひともこれを見たいと思って、非常に内容が面白かったので今回の映画祭で取り上げることにもしました。ぜひ、これも含めて、映画祭のウェブサイトはPBMFF ピーター・バラカンズ・ミュージック・フィルム・フェスティバル .jp pbmff.jp ですから、ぜひご覧になってみてください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今年も映画祭の時期ということで21作品、いろんな国の作品があったりするんですかね。
そうなんですよ、地理的にもジャンル的にも毎年毎年本当に様々な映画を上映してるんですけど、
はい、
みんな面白いです
ブータンの映画とかはないですか。さすがに
ないんです。いつかねやりたいと思っているのは、ブータン山の教室っていうね、素晴らしい映画があるんですけれど、来年でもやろうかな。
ブータンといえば最近バラカンさんも行かれたばかりですけれども、今日はそのブータンについて伺っていきます。今日のライフスタイルゲストはこの方です。ノンフィクション作家の高野秀之さんです。ポリシーは誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く。今夜は高野さんの著作から未来国家ブータンについて伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前に一度この番組のゲストに来ていただいたのは2018年で、
はい、
その時にはいろいろな、変なところの変な食べ物について
インパクトありましたかなり
お聞きしましたが、
はい、なぜこの番組でこんな話をしてるんだろうと思ってましたけど
でも実はそれよりも前にブータンに関する本を書いてたんですよね。
そうですね、はい。
でこの本について僕が今年の初めぐらいだったかな、僕のイベントのお客さんがこの本をプレゼントしてくれたんですよ、
はい。
でその後またね 2,3 ヶ月後だったかな、その同じ方がまた別のイベントに来てくれて、この前渡したブータンの本面白いですよ、高野さんを番組に呼ぶと絶対面白いからっておっしゃったんですで、本は家にあっていろいろと常にね読まなくちゃいけない本がたくさんあるからそのままになってたんですけど、はい、ブータンに 行く飛行機の中で読み始めて、帰りの飛行機で読み終えたんですね。とっても面白かった。
あ、よかったです。ありがとうございます。
自分ももうちょうどその時にブータンに行ってたからね、お書きになってることがすごくな、こうなんか参考にもなるというね。まあ、あのゆっくり今日はブータンの話を一緒にしたいなと思います。あ、
嬉しいですね。はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はノンフィクション作家の高野秀幸さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はノンフィクション作家の高野秀幸さんをお迎えして、ヒマラヤ山脈の東の端にあり幸せの国と言われる人口78万人の国、仏教王国ブータンについて伺っていきます。
高野さんのこの未来国家ブータンという本は、はい、2012年に出したんですけど、はい、実際に行ったのはそれよりちょっと前でした。
そうですね、2010年だと思います。
はい、でこれはあるプロジェクトに関わるということです
ね。そうですね、ちょっと面白い経緯があったんですけれども、私の友達で、生物資源の調査開発をやっている二村さんという人がいまして、二村ジェネティックソリューションズっていう、まあ、あの会社をやってるんですけれども、その会社で、ブータンの農業省、まあ、政府と、まあ、契約してブータンの生物資源を、調べ調査して開発するっていう、まあ、そういうことを始めたと。でなぜかわからないけれども、高野さんその、まあ、なんていうんですかね、下調べというのか、あとはなんだかわからないけど スカウティングなんですかね、とにかく先に行って見てきてくれって頼まれて行ったという。
そういうタイプの仕事との関わりは全くなかったんですね。
いや全くないです。僕はね、全然研究者でもないですし、はい、理系のこと何も知らないのにもかかわらず、まあ、なぜかこう無理やりこう
で、その仕事よりも気になっていたのが雪男。
あ、そうですね、雪男、まあ、ネパールではイエティって呼ばれてますけども、はいはい、ブータンではミゲーとか、まあ、主にミゲって言われてますね。あとドレポとかいろんな呼び名あるんですけども、うん、それがいると言われてて、そういうの大好きなんでつい言ってしまいました。
実際に、何回行ったんでしたっけ。
ブータンですか、ええ、ブータン1回だけです。
あ、1回だけでしたっけ、結構長くいましたね。
その代わり1ヶ月滞在して、うん、徒歩で馬に荷物を乗せて、まあ、今は分かんないですけど、当時は本当に村と村の間に道路がなくって、はい、歩きではないといけないところがたくさんあったんですね、
はいはいはい、
でそういうところを、まあ、キャラバンを組んで山を歩くっていうのを、うん、そのうち2週間ぐらいやってて、うん、まあ、今からもう本当楽しかったですね。
僕らが行ったのは、まあ、開発されてる西部だけだったんですね、はい、今の首都のティンプ、はい、昔の首都のプナカ、
はい、
そして国際空港があるパロ、
はいはいはい、
で2泊ずつしたんです、はいはい、でその間は全部舗装されてる、道路があるんですけど、最初に道路が作られたのは60年代ですってね。
ああ、そうでしたっ
け。それまではね、なかったっていうんですよ、うん、まあ、でも道路って言ってもくねくねしてるんですよ、
ね、すごい山道ですよ ね。
で大体一番大きい道路でも大体片道一車線ですから、
はいはい、
結構ゆっくり、
まだ時間は今でもそうなんですね、
時間はかかるんですね、うん、で途中で牛が 歩いてたりとかもう結構最初の日初めて歩いてる牛を見たら、ドライバーさんに牛がいるいるっつって平然としてるからね、おかしいなと思ったら数分後にまたいるから
牛は歩きやすいんですね、道は道路は
そうもうみんなね適当にもう避けてる感じがあるんですけど、高野さんが言ったのはその西部だけじゃなくて北の方とか、チベットに近いところ、それから東部のもう一番、僻地というふうに、されているところですね、結構ラフな旅もしてましたね、
そうですね、
得意だと思いますけど、
普通ブータンってすごくこう旅行で観光で行くと日数が限られてしまうんで、なかなかこう東部まで行くことができないんですよね、時間的に。なので、僕はもう例外的にその時間がたくさんあったもんですから、ゆっくりいろんなものは見られましたね。
必ずガイドとドライバーはついたんですか？
僕らの場合は調査だったんで、農業省 の、生物多様性センターっていうそこの人たちと一緒に共同調査という名目だったので、ドライバーもついて、いましたね、はい、
一夫多妻の逆、なんて言うんだっけ、
一妻多夫ですね。
ブータンの東部は昔からそういう文化があるってこと書いてました、
そうですね、今もあるみたいですよね。
うちの旅行でもね、ガイドとドライバーはもうずっとついてたんですけど、ガイドさんにねその話を聞いたらね、確かに全部ではないけれど、一部まだその制度があるって言ってましたね。でなぜかっていうと、夫が季節によってヤクを連れて山の方に行くから、妻は一人じゃやっていけないから別の男がどうしても必要になるから、結局複数 の男と、付き合うというか、そういうことになるって言ってましたね。
僕が聞いたところでは、多分地域によって違うと思うんですけれども、複数の男性って言っても夫って言っても、それは兄弟でなければいけないっていう話を聞きましたね。
びっくりしました、書かれてて本に、
でも4倍もこれは昔の話なんですかね。
4倍はもうというか、僕が行った時にはまだまだ本当に普通にやっていた、当時僕と一緒に仕事した30歳ぐらいの人たちも経験してるって言ってましたから。
それ東部だけですか？
いや、そうですね、西部ではその村の方に行かなかったんでちょっとわからないですね、中部と東部ではやってるって言ってましたね。
そうですね、
なんか環境立国と生物多様性っていうところがキーワードとして挙げてらっしゃったと思うんですけど、それがこう仏教王国ブータンならではのその仏教とリンクしてるっていうお話がすごく面白かったです。
そうですね、実際のところこれ僕は原稿書いたのが2011年とか12年じゃないですか。でその当時日本では生物多様性とか生物資源という言葉が全然知られてなかったんですよ。原稿を書いても編集者とか読者がこれ何ですかとかね、これ読者に分からないんじゃないですかとかって言われて、で読者の読んだ人もこういうのがあるんですねみたいなので、
10年でどれだけ変わるか。
そうなんですよ、やっと。だから当時ブータンはすでに今の私たちと同じかもっとよく知っていたんですけれども、やっと日本はそこに追いついてきたかなぐらいな感じですよね。
なんか摂政館の話、摂政館でしたっけ、
摂政ですね、
摂政の話とかも、やっぱりその命の大きさというか、数の話、
そうですね、
あの話が面白かったね。一つの命をたくさんの人で分け合うことはまだいいけれど、日本に来たブータン人の話でしたね、お寿司屋さんで、
いくらとかね
数の子とか、
そういう白魚とかそういうものがすごいこう抵抗があるって
、食べられないって言って、マグロとかタイとかね、そういう大きい魚
のよりも
ちょっと切り身、
命たくさん奪っちゃうっていうことになるっていうね。 こう輪廻転生の考え方があるんで、うん、命は数なんですよね。
でかなりみんな敬虔な仏教徒っていう印象は僕にはあったんですけど、
はい、そうだと思います、
うん、お寺もたくさんあるし、かなりね、あの日常的にあの現地の人がこうお寺に行ってこうマニ車回したり、
そうですね、
五体投地とまでは いかないかもしれないけど、あのお寺の中で3回それやりますよね。
はい、やりますね。
あのブータンはね、よく世界で一番幸せな国っていうふうに言われるんですけど、はい、実はそういうことではなく、
はい、
そういう、国民総幸福を目指しているっていうことですよね、
と僕は思ってます。はい、
うん、でまあ、あれだけ小さな国だからね、こう経済で競おうと思っても、もう全く無理な話だから、とても理にかなった話だと思ったんですけど。
そうですね、今でも人口多分100万いない、
78万人みたいですね。
そうですか。
あの調べたらね、日本でいうとね、浜松市とか新潟市とか、
はいはいはいはい、
そのくらいなんですね。
まあすごいちっちゃいですからね。でね、あの南北の隣にインドと中国っていう人口十数億の超超大国があるわけですよね。だからそこに飲み込まれてしまっても全く不思議じゃないっていう位置にいますよね。
だから本当にあんな小さな国が独立をずっと維持していることが不思議なぐらい、
そうですね、
じゃないのかな。ね、はい、あの隣にあのかつてシッキムだったところは今インドの一部になってますよね。
そうですね。
で中国してもチベットだからね。
そうですね。
隣接してるのは。でもあのブータンという国、そもそもあのチベットのラマ僧が、
はい、
深く関係していますよね。
そうですね、あのチベット仏教っていうのはあの宗教と政治が一致している、政教一致 の文化なので、まあ、ダライ・ラマもそうじゃないですか。だからあの、まあ、そこの戦いに敗れた人たちがブータンに昔逃げてきて、まあ、日本の江戸初期ぐらいの時逃げてきて、まあ、作ったのが今のブータンという国の、まあ、基礎だというふうに言われてますよね。う
ん
う
ん、ダライラマはものすごく人気者なんですね。
めちゃくちゃ尊敬されてますよ ね。
あと今の国王とあの奥様の写真はどこに行ってもあるんですよ。は
い、ああ、やっぱりそうですか。
本当にみんなね、慕っているっていう感じが。
そうですね、うん、僕が行ったのはまあ15年も前ですけども、誰かのうちに泊めてもらうと、ね、子供の若い子の部屋をあてがわれることがあって、でそういう子の部屋っていうのは、まあ、日本の若い子に似ててちょっとアイドルのポスターとか貼ってあるんですけども、それと同じように国王のポスターが貼ってあったりするわけですよね。だからアイドルなんですよ、本当に。
本当にそんな感じですね。すごい。はい、
はい、さあこの後もですね、その幸せの国ブータンについて引き続き伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はノンフィクション作家の高野秀幸さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしたのは Yak というタイトルの曲です。歌っているのはケルドン・ラモ・グルンという女性。先ほどちょっと話した、ブータン山の教室っていう映画の中で歌われるものです。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はノンフィクション作家の高野秀幸さんをお迎えしているんですが、あの本を拝読して、非常にブータンってなんかちょっとやっぱスピリチュアルというか、気とか運気みたいなこともすごく気にされてらっしゃったじゃないですか。
そうですね、
普段から皆さんそういう感じですか。
そうですね、ルンタって言ってまして、まあ、風の馬っていう意味ですけども、あの、まあ、旗をね、あの立てて、まあ、それもルンタって読んでるんですけども、
お経が書いてあるんですか。
そうですね、で、まあ、風通しのいいところに立てて、まあ、パタパタってはためいてて、
はい、
まあ、なんか日本人からするとあの、ね、携帯のアンテナ立ててるみたいな、ちょっとそういうイメージがありますよね。だから携帯の電波がこう流れるように、あの人たちの心身にはそういう気が流れてるみたいなイメージを持ちましたね。
うん、なんかちょっと体調が悪いとこう祈祷してもらって。
そうですね、
はいはいはい、
あのそれが本当に生きてるんで、ブータンの人って迷わなくて済むと思いましたね。
はあ、
あのブータンの人たちってものすごいこうなんていうか目がキラキラしてる人が多くて、
はい、
で普通だとそういうのはあのまだその都市生活が発達してないあの村の人なんですよね、
うん、
でもブータンの場合はエリートの人たちでも目がキラキラしてるわけですよ、
うん、
キャリア官僚みたいな人たちが、
うん、
そんなの他の国で見たことがないんですね。で一つにはやっぱりその迷わないシステムじゃないかと。で僕なんかもちょっと体調悪いとかその取材がうまくいかないっていうとあのそこのお坊さんであったり祈祷師であったり、うんうん、まあいろんなタイプがいるんですけれどもそういうとこに人のとこに連れて行ってもらってでそこで占いをしてもらうわけですね。でねあのもうここから去った方がいいとかあの東南の方角に行った方がいいとか、
うん、
何をした方がいいとかねあのそういうのをみんな言ってくれるわけですよ。で周りの人たちもそれを真剣に聞くわけですね。
ああ、うん、
すると例えばあの就職しようか勉強続けようかって迷っててた時にこうお伺い立てるとどっちかって言ってくれるわけですね、
うんうん、
でそれを本人も聞いてるしあの親族も家族も聞いてますよね。あとまあその家族間の問題であってもでみんながそれに納得するわけですね、
うんうん、
すると問題解決してしまうわけですよ。
はい、すべてじゃあ占いをノーっていう方はいらっしゃらないということですか基本的に。
ですねそこまで強制はないんですけれども何人かの占い師に聞くらしいですよね。
あそうなん
だ。でその結果判断するっていうんで一人の占い師がなんかこう全部牛耳るとかそんなこともなくて
セカンドオピニオン、
そうセカンドサードコースっていうあの、ね、オピニオンを受けられてでもなんかまあ大体一致するらしいですよね。
そういう意味でなんかあの自由がありそうで意外とないっていうみたいな話も書かれてましたね。
ですね。だから、うん、あのそこはちょっと僕もここは本当に暮らしいのかどうかわからない。ずっと住みたいところなのかっていうとちょっとわからないなと思いましたよね。
でもちょっと思ったのはねあの自由ってどこまで必要なのか、
はい、
あの幸せであればであの上のものが下のもののあのことをちゃんと考えて行動していれば、完全な自由はなくても十分幸せなんじゃないかなっていう気はしました、ね、ただ長期的に暮らしたいかどうかは別の問題やっぱり、ね、慣れてるものは慣れてるものですから ね、はい、あのお酒の話も本に出てましたね、あの飲むとまたすぐにすがれるから
本当にブータンの人はお酒好きで特に東部ですよね、
うん、
あの誰かのうちにねあの訪ねるとなんかお茶の代わりに焼酎が出てくるんですよね。
あら
っていうあらですね。もういきなりあらが出てきてどうぞですよね。
うん、
でのねあの東の方のブロックパっていう人たちのところだと本当恐ろしい風習があって客人が来るとあの女性たちがあのボトルに、ね、自分で作ったアラを、ね、持って続々と集まってきてガンガン飲ませるんですよね。あれは本当恐ろしかったね
でもあのアラっていうのは匂いはね日本の焼酎とそっくりなんですけど、
そうですね、
ちょっとだけちょっぴりお酒の甘さがあるでしょ、
はいはいはいはい、
だから飲み口がいいから ね特に困るもんだなと思いました。
そうですね日本の焼酎ってあの、まあ、米じゃないものが多いですよね。
あ、まあそうですね、
あの、あのブータンは米の焼酎ですからちょっと日本酒に似た甘みがとかその香りの良さがありますよね。
うん、面白かったのがあの卵酒って日本でもありますけど、
はい、
あの卵焼きを作ってそれをお酒の中に入れるって
あ、そうなんですよ。あの、でもブータンでは何でもこうね、あのトゥインワンの法則って僕は呼んでましたけど、何でも一緒のものにしちゃうんですよね。はい、卵酒っていうと日本人だとあのね生卵をこうで割るって感じですけども、
そうですよね、
本当に卵焼きをねあの鍋で作ってそれを入れちゃうとか。うんで
魚もそうじゃなかったっけ、
あの肉もね入れちゃったりとか、
はい、
何でもね入れちゃうんですよね
あの僕が お世話になった方の家にあのお昼食べに行ったんですよ、そしたらやっぱアラが出てきたんですけど、瓶の底にね蜂の子がいっぱい入ってたんですね。
お
で そのせいかどうかわからないけど、なんかうまみがあってね、美味しかったんですよ。
だからつまみとセットになってるんですよね。
おつまみっていうかね、毎回食事に出てくるのはあのエマダチっていう、
はいはいはい、
あの唐辛子の煮込みですよね。
主菜なんじゃないかっていう風な感じで書かれてましたよね。
いやすごいですよね、あのブータンの唐辛子の量っていうのがもう驚いたんですけども、その僕らその何人かであのキャラバン仕立てて行くじゃないですか。で出かける前にあの市場に行って食料をまあ買い込むわけですよね、
うんうん、
そうすると大きなこう袋に2袋野菜を買ったんですけども、1袋が全部唐辛子なんですよ。でもう1袋がその他の野菜行って半分唐辛子、まあ、大きめでめちゃめちゃ辛いってほどではないけども、でも相当辛い、
かなり辛い、まあだんだん慣れてきますけど、
はい、であの唐辛子の炒め料理っていうのがあるんですけども、日本だとほら唐辛子の入った炒め物ですよね、
はい、
そうじゃなくて唐辛子だけを炒めてる炒め物とかね、
すごい結構パンチありますよねそれね。
パンチありすぎですよ。
でもお腹は大丈夫でしたか。
いやもう最後の方でもう唐辛子食べ過ぎで、あのずっと旅も長くなってると他の野菜全部なくなっちゃって唐辛子しかないんですよ。毎日3食唐辛子食べたらもうピーピーになって、それであの占い師のところに行きました。
高山病の方はどうでした。
あれもきつかったですね。
あの町の中でも2200ぐらいですよね、ティンプの人でも、はいはいはい、で普通に街歩いてるとねあまり感じなかったんですけど、はい、お寺に行こうとしたらね短い階段があったんですけど、はいはい、10段ぐらいでもね太ももがなんか言うこと聞かないっていう感じがあって、
わかります、
うん、慌てましたね。
あの上がろうとするとなんか適面に体に来るんですよね影響が。
1ヶ月いてもそれはずっと続きました。
だんだん慣れてきますね。あのさすがに何回もこう峠越えたりしてると。
あそうか、歩いたんですよね。
あそうです。
あ、はいはい、あの僕ら最後の日にね、タイガーズネストと呼ばれているお寺があって、
はい
はい、こう断崖絶壁に、
はいはい、僕も行きました。
だいたい1000メートル近く上がっていくんですけど、はいはい、あれはきつかったな。
でも頑張って行かれてましたか。
まあ行きましたけどね。はあはあはあ言いながら降りるのもものすごく大変でしたね。
ああそうですか。
全然大丈夫でしたか。
まだその頃は僕も若かったですから。
ああ、まあ普段からねいろんなところに旅してますからね、
そうですね、当時はまだ大丈夫でした。
なかなか普段知ることができないブータンの顔も知ることができると思います。そして結局雪男についてはどうだったのか、このあたりもですね本の中で確認していただければと思います。高野秀幸さんの未来国家ブータンは秀英社文庫から出版されています。バラカンさんのは結構ハードカバーに近いようなんですけど、私の持ってるのは文庫本で、今この文庫本も、
ねね
はい、出ているということです。幸せの国のイメージとはちょっと違う、伝説と酒と汗と人間にまみれた探検記、ぜひ読んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はノンフィクション作家の高野秀幸さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
9月に入っても全国的に暑い日や雨の多い日が散見されています。皆様体調の管理はされていますか。六本木の東京ミッドタウンのデザイン&アート施設では今週末まで心と体の疲れを癒してくれる展覧会が開催されています。2121デザインサイトで開催されている未来のかけら科学とデザインの実験室、同じく2121デザインサイトギャラリー3で開催されている一世三宅ドゥセルドゥ一世イマジネーションオブソルトは、いずれも今週末9月8日日曜日までの開催となっています。どちらも番組のポッドキャストでゲストトークをお聞きいただけますので、 2121デザインサイトの公式サイトの情報とともにぜひチェックを。この週末は六本木の東京ミッドタウンで穏やかな時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の高野秀幸さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
高野さんのこれは最新刊になるのかな、イラク水滸伝という本があります、はい、これはごめんなさい、僕まだ読んでないんですけど、はい、説明を見たらねとても面白そうで読みたいなと思います、
はい、あのイラク の南部に巨大湿地帯があって、そこに水の民が住んでいると、そこに、行くっていう話ですね、
はい、はい。でこの本は賞を取ったんですって、
はい、あの発表になったばかりなんですけれども、文化村ドゥマゴ文学賞っていう賞を、受賞いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
早速読みましょう、
はい、
今日は本当にあのブータンの話いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は高野秀幸さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum